ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょのコーナーです。
はい、
映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話をいろいろ聞いてみたいというコーナーです。今夜は先週に引き続きこの素敵な方にスタジオにお越しいただきましたよ。まずは自己紹介お願いします。はい、
撮影助手の藤沢蘭です。よろしくお願いします。
はい、撮影助手の藤沢蘭さんです。よろしくお願いします。自己紹介では私は死んでも作った作品がエンドロールに残ります、藤沢蘭ですとぜひ言ってほしいなと思っていたんですけどね。ものすごく気に入ってるんですよ。もう私とりあえず映画館でもうエンドロールの時に目を一番見開いて藤沢蘭を見つけてやるっていう気持ちでね、
残ってるな
って言ってしもたあれエンドロールって、うん、でも本当にたくさんの名前がこう、ね、ザーッと上がっていくじゃないですか。うん、どこかに知り合いがいるかもしれないと思ってもう本当にくまなく一生懸命見ようとするんですけど、海外の作品とかはなんか
あそうですね、
なんかうん、とりあえずアジア系の名前を探そうとかだんだんこう広いジャンルに変わっていきながら日本人かなとか思ってみたりとかするだけでもね、うん、なんかどこかでつながっている同じ思いを持った人がこの作品に携わっているのではなかろうかっていうところをエンドロールでね楽しむというのも先週教えていただきましたね。
はい、
うん、私たちはとりあえずエンドロールで藤沢蘭を探そうよろしく残ってるぜと思いながら、はい、
これ露出って書いてるんですか、ね、
書いてないです書いてないです
露出ってなりますけどねには、その肩書きとしては、うん、なんて書いてあることが多いんですか？
撮影助手で固められてますね。
はあはあ、あと、はい、聞きたかったんですけど、はいはい、撮影助手で固められてる場合に、はいはい、どういう順番で名前載ってるんですか？50音でもないですよね。
撮影助手の中にも役職があって、
はい、
チーフ、セカンド、サード、フォースってあるんですね。
はあはあ、
なんで上からポンポンポンと、
はあ、撮影助手ってエンドロールが来たら藤沢蘭探しはじゃあチーフ上の方で探したらいい
ですね。上の方ですかね。
おお、声出しましょうね絶対これからもしも見つけたらおおってでちっちゃく露出って言いましょうね
チーフやで、ね、
そのヒントちょっと嬉しいですね。はい、
まあ、ちなみにもう説明してしまうんですけどセカンドっていうのがフォーカスピントを合わせてる人なんですね。
ほうほうほうほうほう。
でサードっていうのがカメラ後ろバッテリー変えたりとか
して
、はい、モニターを出す人と
かほうほうほう
そういう役割があってフォースは見習いさんで勉強しながらやって、うんうんうん、やる感じの役割ですね。
一段ずつ上がっていくっていうことですね。
そうですね。
で、チーフまで撮影助手で上がると次は
カメラマン。
カメラマン、
うん、はい、撮影監督カメラマンです。
言ったらもう桃太郎ですね。キジとかイムとか
いや桃太郎の順序も分かんないですよ。
違うんですか
キジが先頭だよ
キジピント合わせろよみたいな感じじゃないんですかちょっと CM みたいになりましたけどもまあ、うん、イメージですけどもね、まあ、
そうですね、
そうやって階段を上っていってエンドロールでも上に上り詰めていくわけです。
そうですね。
おお、楽しいな。ちょっとエンドロール本当に楽しくなってきましたね。実際にねエンドロールって見方がわからないんですよね。
まあ、そうですよね。
ただその人の名前が流れてるって思っているのでこの、枠はすごく人数が多いなぐらいでしか見ていなかったので、うん、そうやって上から順に役割が違うんだっていうこととかが分かってくるとちょっといいですね。
うん、
なんとなく好きな名前とか下の方に見つけといて上がれ上がれと思って
押し探しですか。
動体視力めっちゃつくかもしれないですね。
セカンド行ってるやんみたいな、
ねえ藤沢蘭カメラマン来たみたいな。いいですね。なんかそういうのもねもう露出せえへんのかとかがっかりするとかいろんなジャンルで楽しむといい新しいですね。推しの仕方が新しいですね。NHK で取り上げてくれないですかねこの推し活をですね。 これでもね今それだけ、カメラマンの助手というジャンルでもいろいろな役職があるっていうことじゃないですか。今映像業界、藤沢さんがその映像業界に入った時には、入りたいです、とりあえず現場に行かせてください、現場に行って名刺を配って、私は実はこういうことがやりたいんですということの、まあ、あのロビー活動みたいなことをして、今度こんな現場があるんだけどっていう段階を経て現在に至るっていう話を先週お伺いしましたけど、今の映像業界っていうのはやっぱり未だに狭きもんなんですか？
なんか今そのネットフリックスだったり、アマゾンプライムだったり、ディズニープラスだったり、アップル TV だったり、いろんな媒体が
ありますね、
あるじゃないですか。なので私が学生の頃に比べると仕事が溢れてるんですよ。
作られている作品の数が
すごい数があるので、
はい、
撮影助手が正直足りていない。
おっとい
つも人の取り合いだとか、
桃太郎さん探しに行けるんちゃいます？
いや、探しに行っても探しきれないみたいな状況になってるんですよ。なのでやりたいって言ったらすぐもう来てくださいって感じですね。
今はそしたらもしかしたらその技術職をしたいと思っている方には狭き門ではないかもしれない。
そうですね、
人が足りてないですよ。
人が足りてないのでぜひ撮影助手にいらしてください。
撮影助手にラジオを聞いていてよし転職しようと思った方はまずはどうアクションを起こすものなんでしょう？
今の時代その SNS がやっぱり発達してる。今先輩から聞いた話なんですけど、カメラマンさんがこうインスタグラムとかツイッターをやってらっしゃって、直接 DM が届くとか、そういうアプローチの仕方も今はあるのかって思いました。
いっぱい修行させてください、
そうですね、インターンさせてくださいとか。
へえ、
そうですね。
じゃあそれこそエンドロール見てすごく好きな作品で、この作品の映像が好きだなとか思った時にしっかり、まあエンドロールだけではないですけど名前を覚えて SNS で調べて、すごいよくこういうのが好きですぜひっていうようなアクションも道を開く大きな手段ですよね。
そうですね、まあ、それだけで本当にいけるかっていうとわからないですけど、その監督とかカメラマンさんとか、によるとは思うんですけど、一つの方法としてはありですよね。
なかなか届かなかった、それこそ現場に行かなかった、行かないと出会えなかった方々とか、それからスクリーンの裏側にいた方々につながることができるっていうのが、まあ、今の時代かもしれないですね。
そうですね、
そういう方々をつながることができるっていうことは、まあ、応援することもできるし追いかけることもある意味できますよね、作品を。そうですね、そう思うとなんかその作品との出会い方が増えてきて面白いですよね。これ映像の今の映像の世界の話を伺っているので、ちょっと個人的に気になる話なんですけど、この映像や映画を紹介する番組を長く続けている中で、やはりここ 2,3 年っていうのは、こう作品を世に出すタイミングや作品を作るそのことに対して、世の中がそのコロナというもので生活様式が大きく変わったじゃないですか、ものづくりも含めて、その映像業界は現在そのコロナ禍から現在に至って今後というのに大きな変革というものはあるんですか？
最初そのコロナが出始めて宣言が出たじゃないですか、あれが出た時は本当に全ての撮影がストップしたんですよ。でもう映像業界全部ストップしたので、この業界正直ドキドキし
先が見えない
ですね、先が見えないってなったんですけど、1年ぐらい経ってからはもう前のように普通にこう撮影が始まっていて、ただやっぱりこう現場に行くとフェイスシールドをしなきゃいけないとか、こういっぱい決まりは作っていて、あと何ですか、エキストラさんの人数を減らしたりだとか、そういう工夫はしてるので、何ですかね、大きく今は何かが変わったっていうのはない。
徐々に戻ってきた、
戻ってきてますね。
今後そのコロナを経て、これからの未来は変わってきそうですか？難しい質問ですね。まあ 死んでも名前は残る藤沢蘭に対してもちょっ と漠然とした大きな質問ではありましたけど、 でも困難を乗り越えてもエンタメは消えることがないっていうことが分かったことは、そのエンターテインメントがあるから、なんか毎日すごく苦しいことがあってもすごく寂しい時でも乗り越えられるみたいな、こう大きなエンタメっていうお守りをみんな持ってると思うんですよね。で、自分の生活も大変になったけど、そういうエンターテインメントを作るという世界がどうなっていくのかなっていう不安が漠然とあったので、今お話を聞いていると、どんなに大変な時にも一度立ち止まっても必ずまた作り続けるための工夫や約束事を決めて、変わらず制作が続いているっていうのを聞くと、すごく力強いですし、新しいものづくりも生まれてきそうですよね。あとは、藤沢さんがカメラマンになった時に助手がちゃんと揃ってるかっていうことですよね。
結構不安要素ではありますよね。
そうですよね、いろんな作品にみんながこう行っていて、あれきびだんごあるのにあげる子がいないぞみたいになったらちょっと困って
し
ま
う、ね、チーフしかいないという、ね、
でもエンドロール、そしたらもう名前でドーンってでかくして、はい、ほとんど動かないぐらいスクロールしてないエンドロールみたいな、どうですか
名前大きくしました
マルチみたいな感じで露出もやりましたカメラマンみたいな感じでね、大きめに載せるっていうのも新しいエンターテインメントのエンドロールかもしれないですよね。じゃあなんか2週に続けて、いつもはこう新しい作品とか出来上がった作品を主に紹介することが多いんですけれども、はい、うん、映像を作ってる裏側の熱い気持ちと、うん、それからなんだろうな、あの愛してるんだなってすごく楽しそうにお話をしてくださるの で今後も素敵な作品をたくさん世にあのぜひ出していただいて、私たちにエンドロールまで楽しませてください、
はい、
楽しみにしております。はい、ということで先週今週と目のつけどころがシネマでしょ、ゲストに出ていただきましたのは撮影助手、死んでも作った作品のエンドロールに名前が残る女藤沢蘭さんでした。どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。はい、今夜は初出演です、松竹ナビの井上健太さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
爽やか青年現る井上健太さんでございます。
はい、若々しいですよね、先週先生今週と。
そうです ね、なんかフレッシュな男性が登場してくださってとても嬉しいですけれども、うん、さあそんな井上健太さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、9月30日金曜日から公開するそれがいる森という映画になります。
はい、9月30日明日金曜日より全国公開、それがいる森。
それ
何、それ何でしょう、どんな作品なのかなそれがいる森、どんなお話なんでしょう。
はい、まあ、今作ですね、まあ、リングですとか、事故物件、怖い間取りなど、まあ、数々の、ジャパニーズホラーのヒット作を生み出してきた、中田秀夫監督が、
うん、
不可解な怪奇現象が起こる実在の森を舞台に、描くホラーエンターテインメントとなっております。
中田秀夫監督が、うん、描くホラーエンターテインメント、絶対見に行かなきゃいけないじゃないですか
ありがとうございますで、まあ、あの主演にですね、主人公、まあ、本作の主人公です田中純一にですね、まあ、約8年ぶりの映画主演となる相葉雅紀さんを、お迎えしておりまして、
はい、
で、まあ、他にもですね、本作のヒロインに、松本ほのかさんですとか、うん、純一の元妻役に、江口典子さんですとか、まあ、そうそうたるメンツでお送りさせてもらってもらいます。
相葉さんの奥さんに江口のり子さんを持ってくるっていうこのキャスティングがなんかグッと惹かれますよ ね、
そうですね。本当実際に見るとあのなんかすごいバランスの取れた夫婦なんだろうなっていう感じはするんですよね。
想定ができないですが映画を見るとあうんいいパワーバランスっていうなります
パワーバランスが
面白いですよね。でも相葉さんは8年ぶりなんですね。
はい、意外ですね。デビクロさん、はい、以来ということになります、
ね。今回でもあの中田秀夫監督といえば、はい、そのまあ日本の大ヒットだけではなくて、うん、そのジャパニーズホラーという一つのジャンルを築き上げた監督じゃないですか。
はい、そうですね。
ただ監督の作品をずっと追っていくとあのずっとこうホラーにだけ特化しているわけでもないですよね。
うん、そうですね。あのまあロマンポルノリブートで、ねうん、撮影されてたりですとか、まあ、あのスマホを落としただけなのにとか、はいまあ、ちょっとそのスリラーサスペンス的なものもあの撮られてるので、まあ、その中で、今回はあのホラーのジャンルを一個、新しいものをホラージャンルの中でちょっと、今でもジャパニーズホラーとは違う新しいものを撮りたいというところで、生まれたのが、まあ、本作それがいる森になります。
うん、初めてその中田秀夫監督の作品に出会うという方がもしいらっしゃったとしてもだから新しい作品なので、うん、こんな作品がと思うでしょうし今までの中田秀夫監督の作品にこう夢中になった方からすると、はい、今回はこんな作品がっていうのがまた生まれるっていうことがやっぱり驚愕ですよね。
そうですね。本当になんかあの常にあの実験されながらあの新たなものを作ろう更新していこうっていうそういう監督さんですよね。
私あの先ほどお話にあったロマンポルノリブートでも作品を撮られたっていうことだったんですけど、はい、シネマイラジオの前衛のラジオでシネマクエストラジオっていう番組が始まって、はい、割と間もない頃、ね、半年ぐらいですかね、うん、の時に中田秀夫監督にまさにそのロマンポルノの作品を初めて撮ったんですよっていうのでインタビューさせていただいたんですよ。
なるほど。
すごく穏やかな監督で、
そうですね、
すごく優しくて、ああ見てくださったんですね、楽しんでくれたなら本当に良かったですってリング取ったの本当に
みたいな。本当ね、あのホラー映画撮られてる方ってなんか怖いとか、
はい、
ちょっとね、イメージありますけれども、なかなか本当にあのすごい丁寧な、うん、あの演出なんかされる監督さんで、
そうですよね、はい、
まあ、なんか本作でもですね、まああのやっぱりホラー映画撮るのってそのリアクションとかがすごい大事だったりするので、
うん、
まあ、あの今回あの演出への指示としてですね、まあ、なんか具体的にあのすごい細かい指示が出てたみたいで、
具体的に、
まあはい、まあ、具体的あの分かりやすくその恐怖を2割増しであとちょっと増してとか、あの驚きその演技から驚きを3割足してとか、うん、なんかそういう指示だったり、
はあ、
あと、まあ、その演じられてる役者さんに、ここにこれぐらいの大きな音が入るので、
はい、
それを想定して演技してくださいみたいな、すごい丁寧なあの演出がされていたみたいで、あの非常に、演じてる皆さんもあのやりやすかったっていうことはインタビュー等でおっしゃっておられましたね。
なるほど。出来上がった映像、まあ、その後編集をされてもちろん音がついてっていうこんな場面のこんな作部分を今演じていますっていう出来上がりを口頭で伝えてくれると分かりますもん ね、 ね、 そうですよね。なぜかなまってしまいますけどね今でもさっき の、 その恐怖を2割増しでとか驚きを3割増しでみたいな、はい、こう表現は本当に映像業界独特ですよね。
そうですね、やっぱりこうなんかどれぐらい驚けっていう表現ってすごい難しいですよ ね、 すよね、相手に説明するのが。
驚きは自然と驚いてるわけですし、うん、自然と日常生活で恐怖を覚えてるわけですけど、あ、なんでしょう、
その見てる人にお客様に、うん、その驚きを伝播させなきゃいけないのが、まあ、やっぱり役者さんのところだと思うので、うん、それをやっぱ具体的に、ね、指示されるっていうのは、
お客さんも同じようにそのタイミングで驚けるような演技を2割増し3割増しっていう表現で追加していく。
確かにそうですね。実際にそのスクリーンの中に出ている登場人物の感情にそうなると重なるわけですよね、はい、見ているので私たちはスクリーンの外側にいるのに、うん、 その人の目になるっていう瞬間がやっぱり中田秀夫監督の技ですよね、
う
ん
うん、そうですね。やっぱりそして特にホラー映画っていうのはやっぱりその、はい、ね、出てる方の驚く表情に我々が驚くっていう、それがすごい大事なので、まあ、その点でやっぱり、まあ、本作見ていただけると分かるんですけども、やっぱり中田秀夫監督さすがホラーを今まで作り続けてきた人ならではのやっぱり演出なんだろうなっていうふうに思いますね。
そうですね。私は明日から全国公開なんですけれども、はい、明日ちょっと私誕生日なのでちょっと忙しいので一足先にですね理由にはならないですけども作品を見させていただいたんですけれども、はい、まあ、それがいる森というタイトルにあるように、うん、こう森が出てくるわけですけど、森っていう言葉だけだとワクワクするのかドキドキするのか楽しい場所なのか怖い場所なのかっていうのは、うん、その時によって全然変わるじゃないですか。で、ね、うん、で例えばですけど、お弁当を持っていく森は楽しい場所、
うん、
でもなんかガサガサって音がして帰っていく森は怖い場所みたいになるじゃないですか、うんうんうん、同じ森を歩いているだけなのに何かが大きく起こっていないのに、中田秀夫監督の映像では急にスンと気温が下がるように怖くなったり、なんかワクワクしたりっていうのが、その緊張と緩和が、お化け屋敷ってドーンって誰かが出てきたらうわーって怖いですけど、はい、同じ風景を撮っているのに体温がね自然と2度3度スンって落ちるような感覚がこう感じるっていうのが、中田秀夫監督の映像は何だろうな、毛細血管みたいに襲いかかってくる怖さがありますよね。
そうですね。先ほど緩急とおっしゃっていただきましたけど、やっぱりその日常描写がずっと続いてて、ちょっとしたことで、あれなんか今空気が変わったっていう、それをなんだろう、カメラで収めていくっていうのがやっぱり
ぐっと寄ってるわけじゃないんですけど、だから自然となんかあれ私の体こわばってるみたいな形になって、
なんか違和感とか疑問とかをどっかでスッと入れてる、
いつの間にか芽生えてるんです。日常でもそうじゃないですか、
はい、
全然怖くないと思ってたのに急になんか怖いかもしれないって思うような時あるじゃないですか。でその一つに相葉さんがものすごくナチュラルに映像の中にいらっしゃるのでは
い、はい、
そのなんて言うんだろうな、相葉さんが映ってるから大丈夫みたいな、なんかそんな気持ちになって緩和が生まれるんですよ、
はい、
なんかこう、ね、ほっこりするんです。
相葉さん、そうですね、相葉さんのまあ、柔和な感じとか柔らかな感じが、うん、やっぱりこっちを安心させてくれるんですけど、
すごいポイント高いですよね、この作品のキャスティング、う
ん、本当に今回だからその相葉さんもしっかりですし、はい、松本さんもやっぱりね、すごい芯の強いんですけど、
うん、
ちょっと不安げな、感じで出てきたり、うん、まあ、あと江口のり子さん、まあ、事故物件怖いなどにも、
はい、
ご出演いただいたんですけど、まあ、江口のり子さんが今回はちょっと本当に何でしょうね、悲壮な感じっていうか、ちょっと不幸そうな感じで出てくるんですけど、うん、それがまたこの相葉さんを困った顔がすごいね、ぴったりで
新しい江口のり子さんを見れますし、
そうですね、
透き通る松本ほのかさんの黒い瞳に何か映るんじゃないのかなっていう、そんな感じもあったりとかして、この見事な緩急もその映像だけではなくってストーリーもものすごく楽しめるんですけれども、こうやって恐怖が積み上がっていくんだっていう、このあたりのね、なんか、はい、作り込み方なんていうのも楽しめるエンターテインメントになってると思います、
うん、
そうですね、はい、映画館って思いっきり楽しんでいただきたい作品ですよね。ぜひ皆さん映画館に足を運んで森に迷い込んでみてはいかがでしょうか。
そうですね、ぜひ音とかあと黒み暗闇が非常に大事な映画なので、
うん、
ぜひ映画館でお楽しみいただけますとありがたいです。
はい、ぜひ映画館でお楽しみいただきましょう。それがいる森ですが、改めましていつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、9月30日金曜日から、ムービックス天ヶ崎大阪ステーションシティシネマほかで全国公開になります。
先読みシネマ情報、本日は松竹ナビの井上健太さんにそれがいる森ご紹介いただきました。井上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、 シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。